奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りします。ということで奥井さん、後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、まずは、はい、まあ、なんといっても、はい、おとといの地震ですよね。はい、
そうですね。
で、地震 の、はい、人的被害とかその類の話は、まあ、別の場でもたくさんやってるので、
はい、
僕は経済が担当ですから、
はい、
経済的な影響、特に各社の工場が多いんですよ。
はい、熊本は、ね、集まってますよね。
僕の感覚で言うと熊本っていうのは、はい、半導体工場の集積地なんですよね。
う
ん、
はい、そうですよね。
台湾からわざわざ TSMC を呼んで、国としても膨大な金額を投資したんですよ。そこですから、
そうですね、
そこですからね、はい、本当にもうびっくりしました。ただその TSMC ですね、
はい、
半導体の、
はい、
これはなんかとりあえず影響を調べてる状態らしくて、
はい、
人的被害はどうやらなさそうですね。
そうですね、まあ、各社人的被害は大丈夫だけど工場が止まってるというような状況、
工場が止まるんですよ
っていう、ね、はい、まあ、安全確認しないと動かせないですもんね。
人的被害が出たのはあそこですよね、日本製紙ですよね。
はい、そうですね、煙突が倒れて、
あとイオンか、
はい、イオンと、はい、
そうでしたね、
はい、
あの超でかい煙突が倒れたら、いや、そりゃね、建物だって壊れるし、その建物にいた人はたまんないよね。
ですね、なんか出口を塞がれちゃってるみたいな形になってますから ね、
どうしようもないですよね。倒れるんだね、あれ、
まあ、
煙突って丸いからさ、
そうですね、まあ、どうなんでしょう、耐震免震とか、ほら今免震とか
やってるでしょ。いや、やってるよ絶対。
でもなんか根元からじゃなくて途中から折れたみたいですね。
途中から折れたのはね、
あれね、
なんか不思議だよね。だって10年前には大丈夫だったんでしょ。
そうですね、はい、まあ、イオンもそうですからね。
そうそうそうそう、
はい、どちらも10年前大丈夫だったけども、まあ、今回という、まあ、予想、本当予期せぬことが起きるっていう感じですよね。
TSMC の他にも半導体工場だと、
はい、
ルネサスの半導体工場があって、はい、ここも壁面に亀裂が入る程度の あれはあって、
はい、
とりあえずまず一旦操業停止ですよね。
はい、
あとソニー の画像センサーですね、その半導体の工場もあって、
はい、
これも操業停止、はい、ですね。三菱電機の半導体工場も操業停止ですね。東京エレクトロン、これも操業停止。もうこれは半導体全滅ですね。
そうですね、
まあ、半導体特区ですから、
はい、そうですね、特区ですもんね。
シリコンアイランドみたいなイメージですかね。まあ、もうちょっと広く九州全体でね、
はい、まあ、でもこうちょっと設置している場所を見るとですね、この活断層のやっぱり、まあ、でも熊本に建てると避けられないですもん ね、
やっぱりどうしても微妙なんですよね。震源地の真上にあったのは、
はい、
確かに、
はい、
日本製紙なんですよ、
はい、
とイオン、
あ
とルネサスも近いね。
そうですか、近いですよ。
あ
とアイシンもですかね。
アイシンも近い ね、
はい、ね、これが車に関係してるってことですね。
アイシンは車です ね、
はい、ね、ドア部品、
うん、東日本大震災の時にも、はいはい、アイシンの工場がやられて、
なるほど、
そうすると車が生産できなくなるんです、
う
ん、
そうですよね、ドアドムなければ ね、
そ う、 ね、そうなんですよ、はい、だから車っていうのはどれか一つでも部品ないとそれは当然作れない、
はい、
わけですから、
はい、
今だからこの辺りだと日産の工場もあってそこも操業停止中ですね、
はい
はい、トヨタもは福岡県にあるんですけれども、
はい、
それでも、工場3つ今操業停止中ですね、
はい
はい、これはまああれですね。あとね、港、
はい、あ、ね、
これね、これ港があるから熊本っていうところもあるんでね、
ここも被害が大きいようです ね、
日本通の日通、今なんだっけ、はい、日本エクスプレス、
はい、
これがだから 港で段差が起きたり、はい、能登でもそうだったじゃないですか。
そうですね、能登の時も海岸線がね、はい、変わってましたね。
地表のズレとかね、はい、だからこれはちょっと影響はかなり長引くだろうなっていう話ですね。
そう、八代港があるんですね。
そうですね、はい、これは本当なんとかとは思うけれど、まあでもどうしようもないですね。
はい、まあ、あとまだ余震というか、まあ、次またね大きい地震が起きるかもしれないっていうね。
スマホ見てると、はい、しょっちゅう震度いくつって速報が入りますよね。
ずっと続いてますからね。
これは本当ねおかわいそうにと思うんだけど、今何しろ電気と水もね、止まってるところが多いんでね。
はい、
これはまあみんなして応援するしかないですね。
う
ん、
そうですね、まあ、まあ一日も早くこう再開するね、ようにっていうね、まあ、安全確保してっていう、
そうですね、
ことですね。はい、
もうこれはもう日本中で応援するしかないですね。う
ん、はい、
はい、次いきます。
はい、
その半導体を中心にですね、はい、いろんな製品、主要製品サービスのシェア調査っていうのをやってるんですね。
はい、
でこれが、去年版のシェアが出まして、特に半導体やなんかではですね、なかなかいいんですよ。
はい、
ただ
日本がってことですね。
はい、半導体製品は全然ダメなんです。全然って言わないけれども、うん、かつては世界一だったんですよ、 DRAM とか半導体は。はい、それも今圧倒的に韓国が1位ですね。で日本はこの半導体で、はい、これからものすごい投資をしようと、高市政権の、成長投資っていう計画があって、はいはい、いろんな分野、17分野に投資するんですね。うんうん、はい、2040年までに370兆円、
70兆ですね。はい、
うん、でその中の一番大きいのが半導体 AI と半導体ですね。だから記憶視野とかですね、
はい、
ものすごい投資をしますからと思ってたら、さっきの、はい、さっきの方に戻るんだけど、地震が起きちゃったんですけれどもね。はい、日本が1位なのは素材です。
はい、
素材は日本がいないと世界の半導体は作れない。
はい、
韓国もDRAM は世界一だけれど日本の素材がないと作れないですね。何回も言いましたけどシリコンウェーハーとかね、
はい、
半導体の
土台ですか。
土台です。はい、丸いやつですね、よく見る。とかあとはフォトレジスト、観光材ですね。半導体って写真の技術を応用してるんで、
なるほどね、はい、
細かい回路をね、
はい、
焼き付けてるんですね。それも日本ですね。だからあとは製造装置ですね。
はい、
だからこれ製造装置は1位とは言わないけれども、オランダが1位になると思いますけどもね。はい、こういうようなことで、まあ頑張ってるじゃないのと。だって今 AI のおかげでですね、
はい、
なんか一時期記憶視野の株価がとんでもないことになったっていう、まあ、上がったり下がったりしてますけどね、はい、株なんでそういうもんなんですけれども、まあ、だからこれはだんだんともう国としては徹底的に投資するしかないですね。
そうですね。
だって、はい、サムソンとハイ、SK は、はいはい、韓国のね、うん、DRAM で1位、はい、2位ですよ。
はい、
約83兆円の投資ですよ。
はい、
4工場韓国に作る。
はい、
その下の、アメリカのマイクロン、
はい、
これも41兆円ですよ。
うん、
この3社で合わせて124兆円。
はいはい、
すいません、日本国の投資はそんなにでかくないです。
なるほど、残念。
残念です。とてもそれよりは小さいですが。
残念ってしか言いようがない。
だって120何兆円って日本国の一般会計予算よ。
まあまあそうですよね。
はい、そんなの投資ってどうすんのって話じゃないですか。でも高市政権はその巨大投資に踏み切ったんですが、
はい、
確かにこれまで日本が負けてきたのは30年間。負けてきたの投資が足りなかったから
です。まあ、そうですね。もうそれはもう本当にずっと もうなんでもいろんな場面局面で言われてますもんね。
いろんな局面で
もうなんかなん
やったらよかったのに、あの時やったらよかったのにっていうのを30年間ずっとやっ続けてたんです、
はいはい、もう
思い起こせば1990年代日本国の D ラムが世界最高だった時に1兆円の投資を出し渋ったおかげで1兆円出した韓国の企業が1位になったっていう、はいはい、
今ですよね、まあ、30年の時を経て
もうそういうことなんです、
ですよね、
30年の時を経て今83兆円投資ですよ。
ですよね。だから投資は後から回収されるもんなんですよね。
いやこれはもう ね
なんかやっぱりリスクをなかなか取れない、石橋を叩いて割っちゃう。
だってあの時バブル崩壊直後ですもん、
うんうん、まあ、慎重にならざる。
バブル崩壊直後に積極的に投資しますって言えないじゃないですか、まあですね、世間的に。
そうですね、あと民間もいるから。民間もね、そうですね、
民間ね、はい、国はだってしょうがないですよ、これは民間の方の話です、
うん、そうですね、
国はだってこれ民間企業の話ですから、
うん、そうですね、まあ、あの他の国と、まあ、中国とかとは違ったりしますからね。中国はどうしてもね、国がね上げて、でもこの素材では頑張ってほしいですよね。もうやっぱり絶対強みならば、
これは強いですね、はい、
強みならばもう本当に、う
ん、であのマーケットシェアも上がってるんですよ、
うん、はい、
あのやっぱりこういうのは強いところに集まるんですね。
うん、うん、いやいや集中と選択です。
集中と選択、
はい、
だから上流に強い、上流に強い、製造業もみんなそうなんですけども、
そうそう、元の部品
とかに強い。
でもそうですね、ロケットとかもそうですもんね。
部品は強いけど製品は弱いっていう、は
い、弱いみたいね、
まあしょうがない、
しょうがない、まあ、弱点はどこでも、はい、どの国にもありますからね。
はい、はいはい、次いきます。
あ、はい、あこれもありがとうございます。こういう紹介しきれなかったんで、はい、
日本人の人口が、うん、はい、いやー悲しいですね。今年の1月1日時点の人口が1億2000万人を割りました。
はい、
いやー1億1973万、
はい、
42年ぶりに割ったそうです。これからどんどんと減少していきます。
そうですね、もうこれは時間の問題でしたからね。
1億人割るのは時間の問題ですね。
時間の問題、
だんだんと年寄りばっかりの国になるんですね。
まあ、もう高齢化はもう半分ぐらいに、
そうですね、
なるんじゃないですかね。
僕なんかはまだ若造とか言われるかもしれませんね。
はい、
そうですね、言われないかな、もう言われないね
、はい、まだでもきっと中年ですよ
僕ら。
後年と、
あ、僕らじゃないね、ごめんなさい、ね、
いいんですか、あ、大丈夫、
マチさんは中年だね。
私も中、はい、あ、でも後年、いや後年は75歳以上とかですよ。だから奥井さんは今中年です。
はいはい、はい、頑張ります、
はい、でもねこの現象はね、まあ、少子化ね、少子高齢化ってもうずっと言われてますから。
ただね、はい、外国人の方は増えていて、
うん、はい、
今400万人超えてますね、
はい、そうですね、
403万、
はい、
で35万人増えてるんですね、はい、これは悪いことではないと思います、うん、僕は、
はい、
うん、まあ、やっぱりね、あのいろんな問題はありますよ、外国の方で。だけどあのやっぱりその日本の文化を理解して、うん、あのいただく分には、住んでいただく分にはね、うん、はい、我々としてはね、はい、いいじゃないですか、
はい、あ、でもそうですよ、だって働いてる人ちゃんと納税 しますし。
そう、うん、いやだって、はい、大相撲ではウクライナの青錦が優勝する時代ですからね、大体モンゴルの横綱ずっといましたからね。
あ、ハワイ、まあ、元ただハワイとかもですね、
何の違和感もないですよね、
う
ん、僕らね、
はい、ないです、全く、ま、本当に、ま、私は全くないです、
うんうん、だから外国人の方が普通に増える分にはいいです。ただ、うん、時折やっぱり悪いことをする方もいて、うん、日本の文化、うん、よくご理解いただいてない方もいらっしゃるんでね、うん、そこは何とかしないといけないんですけれどもね、
は
い、
まあ、それも対話ですよね、うん、でも文化は違う、元違うので、うん、知ってもらわないといけないから、
まあ多様性も大事なんでね、うん、いいんですけれど、はい、一応ねこの外国人の方を合わせると、はい、1億2000万人はキープしてます。1億2376万人です。
なるほどですね、まあ、でも1億人切るのはもう本当に、まあ、また時間の問題かなと。
いや本当だね、僕ら生きてるうちに切っちゃうかもしれないね。
僕ですね、あでも私の世代が団塊ジュニアで、また次の高齢化のピークな、
2040年には切ると思うよ。
2040、ああ ですね。2040年生きてます、私。
僕はダメだな。
そんなこと言わないでくださいよ。ダメダメな生き、あとまだ10あと14年ですよ。
あ、うん、頑張ろうかな。
頑張ろうかな。分かりました、はい、ちょっと夏バテ気味だということで弱気の奥井さんでした。
すいません。
奥井典明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りしました。
また来週じゃない、はい、すいません、来週休みます。
そうだ、
来週夏休みです。
ゆっくり休んできてください、はい。